瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今回はまるっとミュージアム情報です。まるっとミュージアム観光協会の黒野さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒野さん、今回のまるっとミュージアム情報は何を聞かせてもらえるんでしょう。
はい、本日はですね、はい、瀬戸蔵に再度ジブリミッドが設置されるという、
うん、
はい、お話を持ってまいりました。
この間までひなミッドやった、あれがジブリミッドに変わるという。
そうです。
ジブリミッドね、再度、はい、ですけども、はい、今回のジブリミッドはどんな風な特徴があるんでしょう。
はい、今まで、おひなま巡りというイベントをやっておりまして、はいはい、その前ですね、1月の29日まで一旦ジブリミッドを設置していたんですけれども、はい、それがひなミッド終わりまして、うん、で今回もう一度、ひなミッドがジブリミッドに変わるという内容でして、
うん、
基本的には1月29日までやっていた前のジブリミッドと同じ内容ですけれども、うんうんうんうん、それプラスですね、ここにコレクションを、うん、提供していただいている愛知工業大学 の先生の西山義康さんという方が、うん、
はい
はい、いらっしゃるんですけれども、うん、以前置いていただいたコレクションに加えてさらにパワーアップして、さらにコレクションを増やして持ってきていただく予定をしておりますので。
ほう、
はい、
まあ、これから載せるわけですもんね。
そうですね。
だいたいどれぐらいの数の、そうですね、作品が、
約500体。
500、
はい、500は前回も超えてました。で今回はさらにですので、
はあ、はい、ジブリのその商品っていうのかな、関連しているそのものっていうのが、
はい、
多分業さんあるとは思うんですけど、はい、500を超えてるっていうのは、手作りの何かがあるとかそういうことではなく、
ではなく
そのいわゆる市販されているものとか、
は
い、
基本的にはもう全てオフィシャルなものを持ち寄っております。
そんなにあるんですか。
はい、
知らんか、うん、今ちょっと前回の作品の写真ちょっと見てるんですけども、ジブリをよく知っている世代にとったら懐かしさを感じるものだらけですね。
そうですね。
もう僕なんかナウシカの単行本全部やっぱ揃えて読んだりとかしてましたから、それがもうこう乗っかってますけども、
はい、
うん、なんか見るだけでストーリーはブワーッと頭浮かんできました、うん、これけど、ま、あえて聞くことでもないんやけど、なんで瀬戸でジブリミッドを作ったんですか。
はい、これはですね、うん、ご存知の方も多いかと思いますが、うん、11月1日にですね、
今年のね、
はい、2022年、はい、11月1日に、うん、ジブリパークが、現愛知九博記念公園に、はい、開園するということで、それにちなんでのイベントとなっております。
そうなんですよ。まあ、みんな知ってるとは思うけど、まだ僕ちょっとね、その11月1日にオープンするんやということが信じられなくて、
はい、
こんな自分のいる場所、身近なところにジブリの世界が生まれるんですよ。
はい、
いや、すごい。どうっていう、ほんまに楽しみやわ。
僕も朝のニュースとかでしか、はい、内容をしてないんですけども、もうニュース見る限りではすごいですね、ジブリの世界が愛知客記念公園に、うん、広がるんだっていう、
うん、
もうまだなんか途中というか予定しか聞いてないですけど、
はいはいはい、
力の入れようがすごいですよね、
うんうん、黒野さんって、はい、多分まだ20後半
あ、僕36です。
わっ、めっちゃ若見える36ですか、はい、36やったらあれか、ナウシカが上映された時はギリ生まれてたかなぐらいですか。
いや、生まれてないんじゃないかな。確かラピュタが1985年とかだったと思うんですけど、
2作品目、
はい、だったと思うんですけど、それぐらいだと思います。
あ、そうですか、
はい、
あ、そうですか。じゃあ一応、まあ、全部通ってきてる世代ではあるのか。
そうですね。で、
物心ついた頃に 覚えてみたらどの辺トトロとかそうい
うそうですね、あの僕がちっちゃい頃あの、まあ、同級生とかも含めですけどトトロをビデオに撮って何回も繰り返し見たっていう人が多いです、う
ん、じゃあ幼稚園とかで、うん、あの歩こうって歌ってた口です ね、 そうですねきっとねほんなんものすごいタイムリーな人たちなんですね、はい、ああそうですか、あの不思議な世界が広がるっていうとやっぱ気持ち的にはこう盛り上がりますよね、うん、
盛り上がりますね、
僕なんかもそこそこ、高校もこうナウシカが中学生ぐらいの時やったから、はい、まあ、あると意味ちょっとね、あの性格的にこう拗ねてる時期やったんで、ジブリなんてと思ってましたけど、うん、後からものすごいハマりましたからね、うん、その僕らですがこれですから
本当に一作品一作品の出来が半端ないですから ね、
ね、はい、うん、ちなみにあのジブリパークに一番再現してほしい世界の作品ってどれですか。
やっぱり千と千尋ですかね。
なあ一緒めっちゃわかります、はい、あのモデルになった場所があるにもかかわらず、はい、やっぱりね、うん、あのジブリ独特の世界観では作ってもらうの無理ですもんね。
そうですね、
僕もあの台湾の9分とか行きました、はい、やっぱ見に、うん、そうですか、まあ、それをちょっと感じてもらえるこのジブリピラミ、うん、ジブリッド、あ、じゃあジブリミッド、
ジブリミッド
がいつからあのスタートするんでしたっけ、
はい、こちらはですね3月15日の火曜日に、うん、はい、あの完成予定しております、
はい、場所は
瀬戸蔵ですね、瀬戸蔵の1階の、はい、アトリウム、
はいね、
エントランスのところですね、
うん、まあ、これが11月1日までに多分あと 2,3 回なんかいろんな形でやるんじゃないのかななんて僕はちょっと 見れるんですけど、
とりあえず今 の、 、うん、あのジブリミッドは5月8日まで
8日まで、
はい、3月15日から5月8日までを予定しております。
ちょっとこれあの瀬戸蔵行って見てもらって、うん、皆さんそのオープンされるまで気持ち高めていってもらいたいななんて思いますね、
は
い、い
や本当にあの一個一個 の、 あのアイテムがですね、うん、もうワクワクするもの置いてありますんで、うん、個人的にはあのラピュタの船とかの絵が、はいはい、あのなんか原画じゃないけどなんか、うん、かっこいい絵が置いてあったりとかいいですね。
僕はあのうちに、はい、あのラピュタの空飛ぶ乗り物あるじゃないですか、
はいはい、
あのシータたちが
乗ってるハエみたいなやつ、
あ の、うん、はい、あのプラモデル作って、はい、色塗って置いてあるんですよ。
あ本当ですか。
ああ持ってきましょうか
いいですね。
いるいるんやと思ってきますけど、まあまあ、うん、まあ、もしそれやったら後で言ってください、はい、
そうですね、置いてもらえたらいいかも。
わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、まあ、ジブリミッドはまあこの3月15日からいうことですけど、うん、ついこの間まで、ひなミッドをやってましたけども、
ね、あの例年ですけどあのひな巡りっていうあの ひな祭りに関連したイベントをやっておりまして、うん、でまあ、その、 あの、中心的なあのものとしてひなミッドっていうあの、瀬戸蔵の1階に、うん、あのピラミッド型のひな壇を設置しておりまして、はい、高さがですねあの何メートルだったかな、約4メートルだったと思います、
うん、とにかくでかいやつですよね。
そうですね、うん、に約1000体のおひな様を並べるっていう、これもイベント満点なのであのいやインパクトが、うん、はい、あのありますので。
来場者結構ありました今年も。
あの今年もあのだいぶ平日でも結構、
ね、
はい、見に来ていただいて、うん、でひなミッドはあの夜も見れますので、うん、あの夕方から見に来る方もいて、
はい、
いいですね、
うん、まあ、そういう意味ではあのこのジブリミッドも夜も見えるということですもんね。
そうですね、
はい、ぜひまたこれお出かけいただきたいなと思います、
はい、
改めて瀬戸蔵に生まれるこのジブリミッド2度目ですけども、見れる場所は瀬戸蔵の1階のアトリウムです、展示期間は3月15日の火曜日から5月8日の日曜日まで行っておりますので、ぜひお出かけください。じゃあ最後にあの聞いてくださっている皆さんに黒野さんから一言お願いしてもよろしいですか。
あ、一言、あの愛知県にジブリがやってくるっていうのは歴史的なことだと思いますので、皆さんで盛り上げていけたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。本当に愛知九博からね、
はい、
改めてまたこうやって盛り上がる、はい、もう間違いなく全国から来はりますもんね。
そうですね、
うん、
僕も三鷹の森に行きましたんで。
行きました、
はい、
行きました
行きました。
もうすでに、
はい、
なー、僕まだ行けてないんですよ、うん、
よかったです、
はい、ジブリの世界にねバッチリとはまり込んでというか浸り込んでもらいたいなと思います。ていうかそれに、ね、関わってる黒野さんが非常に羨ましいありがとうございました。はい、ということで今回の瀬戸町ラジオマルチミュージアム観光協会黒野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。